開業の時に、僕すごい好きなのはやっぱりなんかロゴみたいなの、考えなきゃいけないかなと思ってやっていただいて、まあ、このロゴに出会えただけで開業してよかったなと思ったのは、これがなんか引用語行説の陰と陽が中に入ってて、中の周りのこう白いのがハートになってて、目白がいてすごいリラックスした形の脳神経がのロゴになってるんで、まあ、すごくうちを象徴しているようなロゴで、まあ、好きなんですけども、で中にこう総武台の S も入っているっていうか、脳外科っていうのは脳卒中、脳梗塞とか脳出血、あるいは脳腫瘍っていうのはすごい、悲劇的な病気なんですが、まあ、言ってみればずっと大変な思いでこう診察させていただいてたんですけども、 ご本人も患者さんご本人もご家族もきついんですけど、こんなきつい思いをするんだったらこれ生活習慣でほとんどの病気予防できるようになっていうのがもやもやあって、いやでも、自分自身はやっぱりこう卒業した時に、まあ、手術を身につけるっていう気持ちでやってたんで、なかなかこうそういったモヤモヤを世の中の人に伝えるってことが自分の役割ってことを踏ん切りがつかなかったんですけど、ちょうどその時にこう東北の大震災が起こって、で僕自身はその宮城の子ども病院っていうところで、仙台の子ども病院で2年間勤務させていただいたんで、仙台空港ってよく使ったんですけども、まあ、手術終わってから出てきた時に仙台空港が水浸しになるのを見て、ちょっと世も末だなと思って、ちょっと今自分がやりたいことを今やらなきゃいけないのかなっていうふうな感じで、やっぱりちょっとそこでもう、こだわりを捨てようと思いました。開業を進めてくれた方がその横浜新都市病院の、前の院長 の伊藤健次郎先生って方だったんですが、この方は実は日本 その脳神経科の黎明期にかなり第一人者として活躍された方で、日本の脳神経科の、まあ、立ち上げられた方といっても過言じゃないぐらいの方なんですが、その方が進めていただいて、3月に震災があって7月にも開業するっていうスピードで来たんで、いろんな人のご縁があったのかなっていうのはありました。やっぱりその経営者になった途端にいろんな社会の人と触れて、まあいいことも悪いこともあったり、すごくいろいろうろたえること多かったんですが、まあ、なんでそういうことを乗り切れたのかっていうと、結構やっぱりこう、貯金ゼロからスタートしたんで、一気に大きい金額の借金を抱えたんで、もうやるしかないっていう状況だったんで、まあ、そういったところがちょっと大きな要因だったのかなっていうのは少しありました。でプラス、あるところ の, 船出する中でどこの方向性に行きたいのかっていうのを軸をしっかり固辞したクリニックにしたから、そういうことができたのかなっていうのはあります。僕 その開業のベースにあったのが、さっき そのやっぱりその体との向き合い方が分かってないと、どんな医療が発達しても全然こ うまく活用できないっていうのがちょっとあったので、軸、うちのクリニックは何するクリニックなのかなっていうのをもう最初明確にしてやりました。でそれは何かっていうと、体の声を聞き続ける、でそうすれば健康への道が開けるっていうメッセージを、まあ、関わってくれる方々にお伝えしていくっていう軸をぶらさないとですね。僕が開業したクリニックっていうのは、実はその前に脳外科の先生がいらして引き継ぐ形になったんですが、で前の先生ともうまるっきりこう治療方針が違うっていうか、前の先生はやっぱ薬いっぱい出して、まあ、そのパターナリズムっていうか、その権力者と患者さんっていう形で、まあ、隷属関係みたいな、まあ、そう悪い言葉で言えばそういう感じで、薬だけくださいっていう患者さんが多かったのに、急になんで薬取りに来るのか考えましょうみたいな、なんでクリニックに来るのか考えましょうみたいな、いう医者が出てきて、やっぱり患者さんもうろたえるし、そんな、なんかバカにしてんのかみたいな感じで怒っちゃう方もいたし、そもそも職員もその意味が分かんなかったんで、その当時は最初はやっぱすごい反発に遭いました。でやっぱりその脅迫状じみたものもいただいたり、まあ、その患者さんとかその業者とかスタッフとか、 まあ、自分自身の家族もそうですけども、やっぱりそのすごい反発もらったんですが、僕自身はもうこれしかないっていうふうにもう軸を決めてたんで、やっぱりどういうふうにこう迫られてもそこだけは負けないつもりで、まあ、それが存在意義なので、それを負けてしまったらやってる意味がなくなってしまうので、そこは負けないっていうふうに、まあ、徐々にこう船出をちょっとさせていただいたんですけども、で、まあ、やっぱりその最初中心部にあったのは自分自身の覚悟だし、で自分自身がそのぶれない覚悟が熱意と覚悟があって、で、まあ、そうしていく中でまあ、徐々にこう、まあ、分かってくれる方が出てきた。で今すごくいいのはインターネットって言って、パソコン、自分のそのパソコンから自分で情報発信できるツールがあって、やっぱりもう職員にも嫌われ、患者さんにも嫌われ、家族にも嫌われてましたけど、ただひたすらやっぱコツコツと自分の信念というか発信したいことを、まあ、そのインターネットを通じて発信していったんですけど、そしたらまあ、外から理解してくれる方がちらほらいて、中の職員の人を、まあまあ、教育してくれるっていうか、徐々にこううねりとして出てきたっていうのが少しありました。本音でやってると、やっぱ本音でやってくれる方が敏感に反応していただいて、そういった方たちがまあ、バックアップしていただいたり、まあ、出会って話を聞いてくれた。僕の中でその大きな出会いだったのは、ロシアにその北野義則さんっていうか、まあ、国際評論、国際関係アナリストの方がいるんですが、まあ、その方にお会いさせていただいて、まあ、インタビューした時に、まあ、すごくこう、まあ、共感、お互い共感して、でその方っていうのはロシア側からどう日本は生きるべきかみたいな、行くべきかみたいなことをメルマガ通してよく発信されている方で、まあ、その方が、その方のメルマガっていうのはまあ、多くのこう政治家の方だとか、あるいはこう、まあ、経営者の方が読まれているんですが、その方がこう何回も何回もこう僕のことを紹介していただいたんで、そこでなんとなくこう名前としてこう、まあ、職員も含めてですけども、まあ、ちょっと変な人じゃないなっていうのが徐々になんか分かってくれたのかなっていうのはちょっとあったんですけど。